皆さんご機嫌いかがですか。電気屋ウォーカーのコーヒーです。
レインです。
はい、はい、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
前回の配信から約2週間
2週間かね、
最近の電気屋ではないハイペースで
大丈夫かっていうほどのハイペースで
って言ってもまだ2回目だけどね。
そうだね。
皆さんにちょっとここでご報告があるんですが、
はい、
インストウェブは昔はシーサーさんのブログのスペースを借りて電気屋ウォーカー配信してたんですけども、
はいはい、
新しくレンタルサーバーを独自に借りて、もうかれこれ1年ん2年ぐらいなのかな、運営してるんですけども、そこでダウンロード数っていうポッドキャストの各配信回がどれぐらいの人に聞いてもらってますよっていうデータを集計してるのね。
はい。
で2011年の5月3の最終日までの、集計で、
はい、
なんと延べ50万ダウンロードを達成しました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。ということで一応ご報告を。
皆さんのおかげです。
本当だね。まさか
本当に
50万ダウンロードいくとは思ってなかったから ね。
いいのみんな。
うん、なんかこんなしかも地味な報告でよかったのかなって気もするんだけど
ねえ。
50万ダウンロードをですね記念してということでもないんですけども、タイジ君が中国に行く前に残していってくれた電気屋ウォーカー特製オリジナルステッカーっていうのがあるので、これをまあ50万ダウンロードを記念で皆さんまあへの感謝の気持ちを込めて、
はい、
抽選で配布しようかなと思って考えておりますので、
いいね。
それはまた後ほどインストウェブかあるいはポッドキャストの中で、ご説明というかご案内したいと思いますので、もう少々お待ちください。で今日はですね、
はい、
第39回ですね。
そうですね、
第39回なんですが、うん、ちょっと暑くなってきて、で、夏のね電力不足なんていうのもいろいろ毎日のように目にするようになってますけど、
しますね、うん、
まあその電気屋ウォーカーでもエコーに関しての情報配信をしようということで、今日は、皆さんが気になっている LED 電球についてのちょっとお話をできればなと思って用意してまいりました。はい、題して失敗しない LED 電球の選び方。
おお、失敗したら許してください。
うん、失敗するかも。ということで今日もこのレインと私の2人でお送りしていきます。よろしくお願いします。
お願いします。
始まるよ。
白熱電球っていうのが今まで最も一般的な電球として、家庭の中をはじめとしていろんなところで使ってもらってる電球だと思うんですけど、いわゆる電球っていうとこれだよね。
そうだね。
ね、裸電球なんてもう知らない世代の皆さんだと、
多分限られる ね。
傘がお皿をひっくり返したみたいな傘にちょっとひびが入ってて、
いやいやいや。
しかもソケットの根元の方についてる回しにしてカチンカチンってこう。
ああ、そんなん分かる人もう少ない。
その時代からもうかれこれ何十年と白熱電球を我々は使用してきてるんですけども、
頑張ってきていただきました。
そうですね。いよいよ白熱電球の時代も終わりが見えてきたのかなっていうところで、
はい、
で LED の電球って何ぞやって話なんですけどね、
うん、
LED は、これはなんだ、発光ダイオード、
うん、
のことを LED っていうんだよね。
のはずですね。
まあ なんていうかくくり方が多分おかしいのかもしれないんですけど、要は今までみたいにこう何か電熱線が光ったりとか何とかっていうことじゃなくて、基板に取り付けたそのダイオードが発光することで光を出すものが LED 電球ですよと、
はい、
まあ大体そんな感じで思ってもらえればいいのかと思うんですが、これがですね、さまざまなエコに関するメリットが多くて、
はい、
最近注目されてきてましたので、
はい、
まあ、これを掘り下げながらどういうふうに 取り入れてもらっていったらいいのかなっていうのをちょっとまとめていきたいと思います。
はい。
で今日はですね、まず最初に LED 電球のメリットデメリットのおさらいから入りまして、2番目には炎色ルーメンという、
誰
2人の歴史上の人物について迫ってみたいと思いますが、はい、そして3番目に電気屋ウォーカー流 LED ライトの取り入れ方ということで、やっていきます。
はい、お願いします。はい、
早速メリットなんですけども、
はい、
LED 電球で一番大きいメリットって何だろう。
何だろう、
なんかパッと思いつきますか。
まあよく言われるのは消費電力が少なくて済むって言われる
ね。そうですね、それが最大のメリット、
うんうん、
でどれぐらい違うかっていうと、
うん、
いろんな、まあ、資料にも載ってるんですが、
はいはい、
例えばですよ、白熱電球1個の裸電球 60W の電球が、だいたいメーカーとかその時々によるんでしょうけど、例えば消費電力が 54W ぐらいあるんだそうです。 60W の電球でね、消費電力って実際使う電力量がってことなんですけど、これが LED 電球だと何 W ぐらいあるだろう。当ててみよう。
10分の1とか
10分の1。ああ、そこまでまだ行ってないんだな。
なんだ、頑張ってほしかった。
そう頑張ってほしいんだけど、ね、でもいいとこまでは行ってる。
お、
7ワットから10ワットぐらいだって。
おお、それでも頑張ってるね。う
ん、一般にはだいたい2割以下って言い方をしてるんだね。なので、まあこれは単純に消費電力の比較だけなんで、なんとも電気代が実際どうかっていうところはなんとも言えないんですが、はい、まあ簡単に言えば電気代も2割以下に抑えられるってことだよね。
そうですね、単純に考えるとね。
例えば5000円、月5000円使ってた自宅だったら2割以下だから、いくつよってことだよね。500円、
1000円の2割、
なんで5000円にした。俺1万円、1万円のご家庭だったら2000円で、
はい、
しかも今なら金利や手数料はジャパネットが負担ですから、
ひどいわ他社に押し付けるなんて。
1万円、まあ、白熱電球だけで1万円かかってたご家庭があれば、
そんなに使う家電って逆に怪しいけど
あれば、LED に全部置き換えた場合はそれがなんと2000円以下になるっていう計算になるわけですね。
なるほど、
うん、まあ、あの比較なんでもちろん基本料金とかいろいろ違うところありますけど、うん、単純に考えればそういうことになります。これは大きいよね。
大きいね。
うちの家、一人暮らし、私一人暮らしで、
はい、
生活してるんですが、
うん、
だいたい月の電気代が4000円ぐらいなのね。
はい、
うん、なんでもし、白熱電球をメインに使ってたとしたら、うん、それを LED に切り替えるとやっぱりこれがぐっと安くなっていくってことだよね。
そうだね、うん、なかなか蛍光灯台だけとかそういうのは出せないけど
ね、なかなか調べられないけど
これは1年通してみたらだいぶ減るよね。
うん、だから家族4人とかで住んでて、あ、まあ、例えばおじいちゃんおばあちゃんと住んでて、うん、1日中何かしら電気を使ってますよと、
はい、
いうふうな家庭の場合だと結構この圧縮幅って大きいと思うのね。
そうだね、
うん、まずこれがメリットの1番目、電気代、消費電力が低いってことです。
はい、
2番目、このメリットも実感しづらいんですが、
はい、
寿命が長いんです。
ああ、よく聞きます。
これも聞くよね。
はい、
白熱電球って1個だいたいどれぐらい使えると思う、大事に使うと。
さて、そんな気にしたことはないけど、
ね、3
年とか。
ああ、それぐらい使うかもしれない。一応連続点灯で1000時間が寿命だ、連続点灯っていうかね、実用どういうあれで測ったか分かんないけど、1000時間っていうのが一応白熱電球の標準的な寿命だと言われてるんですね。
なるほど。
1000時間って言ってもピンとこないと思うんだけど、
ないね
例えば1日5時間使いますよと、
はい、
で計算した場合は200日持ちます。
なるほど。
そうすればトイレの電球とかってめったに買えないじゃない。
買えないよ。
押して知るべしだよね。1日1時間も使わないわけだから、う
1日1時間も入ってたら大変だよ。
うん、それしたらやっぱ何年も使えちゃうってのは当然かなと、
うん、そうだね、
うん、じゃあ白熱電球が1000時間だとして、
お
LED 電球は、はい、何時間あるでしょう。
はい、3倍くらいにしときましょうか。
お、通常の3倍で、
ええ、ガンダム習って
残念です、非常に残念です。
あら。
なんと、
はい、
35倍です。
なんだと
35倍。
何年使えるんだ。トイレだ
トイレだったらもう死ぬまで。35倍ってもちょっと、あれなんですが、大体2万時間から4万時間って言われてるのね。で間取って3万5千、間取ってっていうか来ないくらいかなと思って3万5千にしたんですが、
なるほど。
1日5時間として、
はい、
7000日、
7000日、
余計に分かりにくいんで、ざっくり、
20年。
その通り、20年。
はい、
さっきの白熱電球が200日、まあ1年満たないとして、はい、で LED の場合が3万5000時間点灯のものだとしても7000日、約20年使えますと。
単位が変わってるよ
ね。20年っつったら成人するわけだからね。
ね、
この電球いつ変えたんだっけみたいな。
確かお前が生まれた時って
変えたんだと。
嫌すぎます、なんかそんな思い出話
ね。なんか、うん、あなたが生まれた時のワインだよみたいなのはなんとなくわかるけど
この電球いつ変えたっけで、その話はちょっと悲しいから
ちょっとね、埃も積もるしねみたいな。まあそんなこんなで寿命も長いと。
はい、
寿命が長ければ当然買い替える回数が減りますから、まあ、そういう意味でもコストを下げられますよね。
そうだね、
うん、これが2つ目のメリット、
はい、
3つ目のメリットがあります、
うん、
これね全然ちょっと今回調べるまで知らなかったんですが、ね、紫外線とか赤外線をほとんど出しませんよっていう風に書いてるんですよ。
出てたの今まで。
そうそうそうそう、出てたのっていう。あの、電球に虫がよくこう集まってくるじゃない？
うん、集まってくるね。
あれってこう一説には紫外線とか赤外線とかに集まるというふうに言われてるらしいんだけど。
ああ、なるほど、
うん、これ虫が紫外線が出ないので虫が寄らないと、
うん、
電球の傘とかにこう虫が溜まってたりする時あるじゃない。
あるね。
掃除するとああいうのが減るんじゃないっていうふうに言われています。
でも減っちゃったらカブトムシ取れないじゃん。
カブトムシは電球で取れば
。
家に来ないし。
いや窓開けといたら。
どんだけ大自然に住んでるんだよ。カブトムシ入ってくる。
最近は見ないけど確かに。
すげえな、カブトムシ入ってくるんだレインチ。
カナブンと。
カナブンは嫌。
じゃあガモ。
ガモ嫌。そういうのが入ってこなくなります。
なるほど。
うん、ではカブトムシ取りたい人はまあ普通の電気使ってくださいと。
はい。
いうことですね。あでもあれだよね、あのなんだっけ。レストランとかに行くと、
うん、
あの夕方灯っていうんだっけか、虫がバチバチ売ってるやつある。あれもなんか青っぽい感じにして紫外線を出してるなっていう雰囲気あるもんね。
ね、
なるほど、紫外線なのかなっていう気がします。
はい、
この辺がですね主な LED の代表的なメリットです。
はい、
この他にも、まあ、スイッチの入り切りカチカチカチカチカチカチやっても悪影響は出ないとか、スイッチ入れるとすぐ明るくなるとか、
うん、
まあそんなメリットもあるようですね。
なるほどね、
うん、じゃあいいことばっかりなのかよって感じなんですが、
ですな、
うん、デメリットもいっぱいあります。
はい、
ここもちゃんと押さえていきましょう。
はい、
まず一番最初に出てくるデメリットは暗いってことなんですよ。
暗い、
うん、一般的に例えば白熱電球とか蛍光灯と比べて、
うん、
LED 電球は暗いんです。
そうなんですか、
うん、みんなえって思うと思うのね、暗いっていうと、
うん、懐中電灯とか見てるとそんな気はしないけどね。
あ、いいとこついてきたね。そうなのよ、うん、懐中電灯とこの LED 電球、
はい、
大きな違いがいくつもあるんです。
そうなのか、
うん、電球って、
うん、
全体的に明るいでしょ。
そうだね。
どこかが明るいとかどこかが暗いってことないじゃない。
うん、
うん、なんだけど LED 電球っていうのは、今レインが言ってくれたように懐中電灯みたいに、
はい、
ま、一方向を照らすのは得意なの。
ほうほう。
だひたすら前だけを照らしますよっていうのはもうかかってこいよってぐらいなんだけど、うん、電球のようにこうお部屋全体を明るくしますよっていうのがまだまだ苦手。
なるほど、
うん、なので、LED 電球初期にちょっとよく問題になったんですけど、
うん、
電球の真下はすごく明るいんだけど、うん、周りがえらい暗いと。
なるほど。
いうのがいろいろあったんですね。で最近になってようやくこう電球に近いくらいの範囲を照らす電あの LED 電球っても出てきたんですが、多分箱とかにいろいろ書いてあるんで見てもらいたいんですけど、
箱さんにね、
箱さんに書いてあるんで目安となってくるのは300度っていう言葉です
。300度、
うん、あの温度じゃなくて角度ね、角度が
角度のね
300度。
ああ、びっくりした、そこまで発熱するんかと
燃えちゃう燃えちゃう。
はい、
おおよそ白熱電球と同じぐらいの範囲を照らすには約300度カバーしてなきゃいけませんよと。
お、
いけないわけじゃないんだけど、そういうふうになんとなくこう言われて
るね。じゃああれだね、部屋の一角だけ暗いところができるんだね。
そうで、例えばペンダントライトとか、
うん、
天井から吊ってるお部屋の真ん中のメインのライトを LED 電球にした場合、
はいはい、うん、
テレビとかテレビじゃない、あのテーブルとかね、
うん、
自分が座るところ、要は電球から下は比較的明るいんだけど、天井側がとても暗くなります。
あ、
で天井側が暗くなっても、まあ、別に天井を見てるわけじゃないからいいよと思うんですけど、
いやー照り返しがないと
そういうことなのよ。天井が暗いってことは、うん、天井に反射して部屋全体を明るくするっていう部分がなくなっちゃう。
なくなっちゃうね、
うん、そうするとものすごく数値以上に暗い感じがしちゃうのね、
うん、
なので、はい、そう、この辺がまだまだちょっと気をつけなきゃいけないデメリットです。
じゃああれだよ、上向きと下向き作ったらいいんだよ。
賢いと思うそうだと思う、うん、
無駄に1個増やして両方向で、
うん、結局なんかコストもかかってんじゃんみたいな話になりそうだけどねで今300度って言ったけど、じゃあそうじゃない LED 電球ってどれぐらいなのっていうと、
はい、
およそ120度ぐらいが今標準みたいです。
120度、うん、狭いね。
そうね、で割と下側が中心になってますよと。
スポットライト的に当てるぐらい。
そうね、うん、これはもう各社今要は LED 電球を発展させるために必ず超えていかなきゃいけないのはもうそこのその範囲っていうの、
はい、
配光ってその光を配るって書くんだけど、最高の角度なので、それはもう今各社も本当に新月歩で挑戦している部分だと思いますので、待てば待つほど良くなっていくと思ってください。はい、で、はい、デメリットさらに続きます。
はい、
断熱材施工器具に未対応の製品が多いんです。
早口言葉ですか
断熱材施工器具に未対応の製品が多いんです。
滑舌がいい、
うん、ありがとうございます。この断熱材施工器具っていうのがもうめちゃくちゃ分かりにくい。
分かりにくい、
うん、もうこれ何なのっていうね。
普通のじゃダメなの、
もうどこの何がどうなのよっていうので全然分からなくて。
分からないね。
さっき一生懸命調べてみたんですが、
うん、
これは主に、はい、ダウンライト、屋根に埋め込む、屋根じゃない、天井に埋め込んであるタイプの電球、
はいはい、
あると思うんですけど、
あるね、
あの要は、屋根にこうガチッとつけるお皿のタイプとか、うん、吊るすペンダントのタイプとかじゃなくて、埋め込み式で天井の中に電球が入っていくタイプね、
は
い
は
い、
ありますね、
うん、これに断熱材が天井に入ってて、照明器具のその受けてる部分を断熱材が囲ってある製品っていうのを断熱材施工器具って呼ぶらしい。うん、で断熱がしてあると、ダメですよと。何でか、
うん、手抜き工事したらうちの方がいいってこと。
イエーイ手抜き工事手抜き、まあね、
おちょっと 断熱が入ってるはずなんだけど寒いなってうちの方が、
まあ、安心して使ってもらえると思うよ。
なるほど。
あほか、あのねLED 電球っていうのは実は、うん、あの電球の形状の中にいろんな部品が入ってます、
はいはい、
でとてもとても熱に弱いんだそうです、
う
ん
う
ん、で発熱もしちゃうのね、それ自体が、
はいはい、
でよくあの電球を見てもらうと、最近はねやっぱデザイン的な部分を意識してるんで減ってきたんですけど、特に昔のタイプなんかね、こう放熱用のこうなんていうのかな、デコボコというか板がこう放熱フィンみたいなのがついてたりしてたのがあったのね。
お
ー、まさにその熱をどうやって逃がすかっていうのが LED 電球のその技術的な課題だったの
よ。なるほど、
うん、でダウンライトってこうお椀の中で入っていくじゃない、電球が。
はい、ありますね。
だからそのお椀全体がその保温というかね、断熱、熱を逃がさないようになってると、その LED 電球の寿命が短くなったり、 LED 電球が壊れたり、 あとは
熱がこもるからってことですね。
そうそうそうそう、あとはもう火災の危険性もありますよと。
火災、ああ、それは怖いね。
うん、で、どうやってそれを見極めるかっていうのがあったので、簡単にご紹介しますが、
はい、
必ずダウンライトのそのソケットというかそのお椀のところにシールが貼ってあるんですね。うん、私も気づかなかったんで今日見て改めて、ああそうなんだと思ったんですが、そのシールに、うん、S っていうマークと
S、
うん、丸に S っていう字が書いてあるんですけど、
はい、
でアルファベットの S ね、
はい、
S に B、 それから S に G、 S に GI っていうふうに書いてある、3つのタイプがあるんです。SB 型、SG 型、SGI 型っていうんですけど、
ああ
、うん、これのマークがついてるやつは断熱材施工器具ですよということらしい。
お、
うん、なのでこの SB、 それから SG、 そして SGI、 この3つのシールが貼ってある、どれかが貼ってあるやつは LED 電球を使うときは注意してくださいと、
うん、
いうことでした。
なかなか見ないとこだけどね。
見なかったね、気づかなかったもん。で結論から言う、うん、結論から言うと、うちは一応こう高気密高断熱住宅みたいなんですけど、
お、
うん、と SB、SG、SGI どれも当てはまらない通常の M 型っていう何でもないタイプでした。
なるほど、
うん、これだと問題なく使えるようです、
うん、
さあ、デメリット最後、
はい、
高い。
え、つける場所は
違うそれは白熱電球でも高い、お値段がするっていうことです。
ああ、
うん、おいくら万円ぐらいかっていうと、うん、白熱電球っていくら100円とか200円で売ってるよね。
そうだね。
LED は1500円から4500円です。
うん、
うん、高い、
だいぶ安くなった。
そうね、
でもだいぶ安くなったけど、まあやっぱ高いね。
うん、これはもう値段は年々下がってるので、うん、これも先ほどのその廃光、光が回るどれぐらいの範囲を照らせるかっていう部分と同じで、待てば待つほど安くなっていく部分だと思います。
はい、っていうことは、
うん、
値段によってはその廃光の角度が違うってことかい、
うん、いいですね、このお値段、明るさと、
はい、
まあ廃光角っていうのかな、廃光の度合いによって値段がピンキリになっていきます。
なるほど、
はい、ここまで LED 電気のメリット、はい、デメリットについて駆け足でご説明しました。
はい、
さあ、続いてですね、炎色とルーメンという2人の歴史上の人物に迫っていきたいんですが、
誰だよってみんな思ってるよ
ですね、炎色っていうのは、漢字としては演技の演、
はい、
演劇の演ね、に色と書いて炎色というんですが、簡単に言うと中光色とか中白色とか電球色とか、そういうことを言います。
つまりあの明るさを演出するってこと。
あ、そういう風に解説するといいかもね、うん、そんな風な感じです。
よくあれだよね、シーンごとに明るさが選べますとか。
あ、そうだね、
そういう感じで、
うん、まあ厳密に言うともうちょっとなんかあるらしいんですけど、 我々が考えるレベルではこの、まあ、その程度だと思っててもらっていいと思うんですが、
はい、
それとルーメン、ルーメンっていうのはですね、昔丹波哲郎が出てきたドラマで、何でもないよ、いいよ拾わなくて、
せめてオーメンで
そうね。でそのルーメンというのは光の明るさを表している記号単位だと思ってください。
はい、
今まで電球の明るさって選ぶときは何だった？
私よくでもないけど聞いたことあるな、ルクスとか。
あはははは、そうね、
ね、電球買いに行くと裏に、
全
ルクスとか書いてあるから ね、
あのルクスってなんだろうね、その光の測り方基準が違うと思うんですけど、あとはまあ電球レベルで言えば60ワットとか40ワットで買ってたと思うんですよね、
そうだね、
そう、それが今要は60ワット型40ワット型っていう表記ができないので。
え、そうなんですか？
だってワット型で言ったら7ワット型とか10ワット型になっちゃう。
え、頑張って60個つけるとか
そしたらものすごい音になっちゃう。それこそだからなんかさっきの話になっちゃうし、
熱ってなるわけ
そうで、その60ワット相当とか40ワット相当っていう書き方を今苦し紛れにしてます、ほとんどのメーカーが。
はいはい、
でも実際じゃあ60ワット相当って買ったのに想像してたのより明るいよ、想像してたのより暗いよってなるわけですよね。
そうだね、
なので、統一の尺度を設けましょうということでできたのがこのルーメンです。
なるほど。
ルーメンというのは、電球1個からなんていうのかな、出される光の総量みたいなもんです、全部。で後ろとか上とか下とか右とか左とか全部の明るさがルーメンと。
はい、
で、全光速というんですね、全ての光の束と書いて全光速っていうんですが、この全光速っていうのが一応基本になってます。
はい、
全光速ルーメンというやつなんですけどね、
うん、
これと他にもう一個あるのが、これ実はちょっと前によく使われてたんですけど、下半球光速っていう、なんか
新しい技みたい
なってますけど、なんか無料化しろみたいな感じになってるけど、
はい、
下半球光速って言えばいいのかな、要は下半分、丸の下側半分のだけを測った光の量ですよという、まあ、この2つの全光速と下半球光速と2つありますと、
はい、
どちらも単位はルーメン、
うん、
でなんでこんなややこしいことになってるかっていうと、
はい、
さっき言ったようにその照らす範囲が狭いというので、例えば、下側をメインに照らすタイプの電球なのに、全光速で測っちゃうと結果的にものすごくこう暗い電球と同じ明るさになっちゃうのね。
なるほど。
だけど実際使ってみると十分手元が明るいと、
うん、
あれってなっちゃうわけですよ。
そうだね。
逆にこう全体を照らすつもりで買ったんだけど下半球光速だけを見て買ってしまうと下側は明るいんだけど全体全然暗いじゃんみたいなことがあるので、これがまあユーザー我々の混乱を招いている一因でもあるんですけどね。
そんなん見ないもん
ね。
全部一緒だと思って見てるからね、
だから今回電球 LED 電球を買う場合はこの、ルーメン、
はい、
そしてそのルーメンでも下だけ手元だけを照らす下半球光速で見るのか部屋全体を見た時のその全光速で選ぶのかっていうのを注意して見なきゃいけませんということを覚えておいてください、はい、ちなみにですね、白熱電球600ワットを基準として、
はい、
全光速つまりその全体の電球の明かりの量で見ると、800ルーメン以上というのが一つの物差しになってきます。ですね、どこそこ協会で定めたなんちゃらっていうのであったんですが、あったですね、日本電球工業会というところでは、一般電球、まあ、60W とかそれぐらいの大きさの電球のね、
はい、
やつでは 全光速810ルーメン以上の製品だけが電球 60W 型相当と表示をできるというガイドラインを設けていますという。
おお、また日本的な言い回し、
ね、だけど、うん、この、日本電球工業会にこう加盟してないメーカーなんかでは810ルーメン以下でも 60W 相当って解説するわけですよ、
うん、
なので、このルーメンしっかり見ていかないと 60W 相当だと思って買ったら実は暗かったなんてこともあります、はい、で、同じように 60W 相当の電球で半球光速を見た場合、
はい、
スタンドライトとかね手元を照らす、
そう、ね、
あとはそのさっき言ったダウンライトみたいに、
うん、
部屋全体じゃなくてこのスポットで照らしますよと、
はい、
いう場合、下半球光速で言うと、だいたい450ルーメン、
お、
まあ、405ルーメンなんですけど、なんかこう減衰とかあるらしいので450ルーメンぐらいを参考にするとおおよそ電球と同じぐらいの明るさが得られます。
なるほど、
うん、なので、電球を見に行くときはこの全光速なら810ルーメン以上、下半球光速だったら、450ルーメン以上ぐらいを一つの目安にしてください。
はい、
もういっぱいいっぱいなぐらいややこしいですね。
ややこしい ね、
うん、で、先ほど言いました今度炎色の話に戻りましょう。
はい、
LED 電球って、
うん、
実は赤っぽい色を再現するのが苦手なんです。
お
らしいです。
あの、そう
なん、うん、LED 電球って白っぽい色が強いんですよね。
うん、
もっと言えば青白っぽいって言えばいいのかな、すごくこう冷たい感じがする白が元々の色で、それにこう一生懸命手を加えて温かみがある電球の色を再現してるっていう話ですよ。
あ、
うん、なのでいわゆる電球色っていうのがあんまり得意ではない。
なるほど。
でさらに言えばさっきレインが言ってくれた LED のライトとこの電球の大きな違いにもなってるんだけど、ライトって基本的に透明でしょ、レンズとかのところ、
そうだね、
中見えるじゃん、
うん、見えるね。
でも電球って透明じゃないよね。
そうだね、言われてみれば
白くかすんでてね、
かすんでるね、
すりガラスみたいになってて、うん、まああれで光を拡散させるんでしょうけど、ああいう風にしてるんでそこにさらに例えば色をつけたりなんかすると電球がどんどんどんどん暗くなっていくんですよ。だから基本的に中光色、中白色よりも電球色の方が比較して暗くなります。ややこしいね、うん、っていうのもあるので、この辺その電球色、それから中光色、中白色、白っぽい色なのか赤っぽい色なのかを選択するのと、うん、そのルーメンの関係っていうのも気をつけてみなきゃいけないですね。いうところです。
そうね、
うん、で電気屋さんにパンフレットもらいに行ったらば、
はい、
パナソニックとシャープはちゃんとしたパンフレットがあったんですよ。
お、
ただその他のメーカーが残念ながらなかったので、例えば、電球色で今結構頑張ってるのは東芝ライテックさんですよと。
お
で、中白色で結構頑張ってるのがシャープ、
うん
うん、あ、まあ、この辺も参考にしてもらったらいいのかなと。
なるほど、
いうふうに思いますね、うん、そう、どうでしょう、炎色ルーメンについて。ややこしいね、
ややこしいね。でも基準になるからチェックしないとまずい ね、
ね、まあ、あ、先ほど言ったような基準を単純に頭に入れてもらっていけば、まあ、比較にはなるのかなというふうに思います。
そうだね、うん、
電気屋ウォーカーはパソコン、カメラ、携帯電話、家電、オーディオなど電化製品の話題を分かりやすく、電気屋での買い物をもっと楽しむためのポッドキャスト番組です。
メリットデメリット理解していただいて、炎色ルーメンについても学んでもらったので、うん、
はい、 頭いっぱいいっぱいです。
頭いっぱいいっぱいですね。そろそろまとめていきますよ。
はい。
電気屋ウォーカー流 LED ライトの取り入れ方はじゃあどうしていきましょうということですけども、うん、まずポイントの一つ目、これが多分ね一番 LED 電気を取り入れるためで、一番なんていうかなショックが少ない方法だと思うんですけど、
はい、
従来今まで使っている電球と補い合う形で LED ライトを取り入れてみてください。
お、
うん、例えばお部屋の中心の電気は今までの通り蛍光灯で、
うん、
流しの上についてるダウンライトや例えば洗面台のところについてるスポットライトみたいなやつだけを LED の中光色なり中白色なり、電球色なりに切り替える。
なるほど。
こんなやり方をすると蛍光灯の色味と新しい LED 電気の色味がこう一つの空間の中で混ざり合うのでショックが少ないっていうのかな。
なるほど。
そんなにちょっと暗かったのを選んだとしてもそんなに暗くなりすぎないし、ちょっと色味が変になっちゃったとしてもそんなに色味が、変になりすぎないみたいなね、ところがあるので、まあそういうふうにいろいろ組み合わせてみるっていうのがいいと思います。
はい。
よし、LED だーって言って全部取り替えないってことね。
うん。
これがまず一つのポイントになると思います。
はい。
それからポイントの二つ目は、狭い範囲を照らす場所を考えるってことね、
うん、
同じくやっぱダウンライトとかですよね。
そうだね。
逆に言えばお部屋のメインの電球なんかにはまだ手を出さない方がいいと思います、
うん、
さらにもう一つ、蛍光灯をバカにしないってことです。
誰だバカにしたやつは。
誰これ実はですね、一番最初に話したね消費電力の話に戻りますけども、
はい、
白熱電球は 54W って言いました、
うん、
で LED 電球が 7W から 10W って話したんですけども、
そうだね、
電球型蛍光灯同じ 60W のサイズだとしてね、
うん、
電球型蛍光灯って流行ったじゃないですか。
あー、なんか管がなんかこねくねーっと丸めたような形で入ったやつね。
ソフトクリームみたいなやつ、うんうん、
はい、
電球型蛍光灯の消費電力ってで、
うん、
いくつになると思います？
間取って35。
なるほど。実は 10W から12W。
LED とそんな変わんないね。
そんな変わんないんですよ。
うん、
LED ってものすごく今エコに対していいというふうに言われてる気がするんですが。
そうだね。節電のそういう記事見ても割と取り上げられてるよね。
そうでしょ。で、なんていうの？職場とかお店とかの蛍光灯を LED に置き換えちゃったりしてるとこあるわけですよ、
うん、
効果がないとは言わないんですが、
うん、
その投資額がものすごくかかっちゃうわけですよね。
そうだね、まだまだお高いですからね、うん、
でしかも蛍光灯、電球型蛍光灯が 10W から 12W で LED 電球が 7W から 10W だとすれば、
はい、
白熱電球とかに比べればはるかに十分低いわけですよ。
低いね、
うん、だから蛍光灯で間に合ってるところを無理やり LED に変えないっていうこと。
ああ。
これもポイントだと思います。
そうだね。
うん。あとはまあ、蛍光灯が切れた、蛍光灯型電球が切れたから買い替えたいという時には、うん、LED の方に変えていただいてももちろんいいと思うので、
はい。
まあそういうタイミングを狙ってね、変更していくっていうのもいいのかなというふうに思います。
うん、そうだね。
そうだ。あとはね、その、いわゆる直感型蛍光灯、いわゆる普通の蛍光灯だよね、長いやつ、
うん、そうだね、
直感型蛍光灯がどうなのかっていうのは実はまだわからないんですけども、私はまだそこまで調べてないんですが、
はいはい、
でも、明るさ、ワット数、うん、まあ、ルーメン数で言えばまだまだ LED よりも蛍光灯の方が明るいわけですよ。
蛍光灯型の LED もね、なんかで出てて、
うんうん、
見たんだけど、あれは工事扱いで、
うん、
お値段もどうだろう、うん、
結構高い、
ちょっと前の、うん、ちょっと前の LED ぐらいはしてたかな、
うん、なのでね、まあ蛍光灯、特に直感型の蛍光とかは、蛍光灯とかは、そのまま蛍光灯を使って白熱電球、うん、とかを使ってる部分をどう置き換えていくかっていうことを、うん、まあ、先に検討されるべきかなというふうに思います。
はい、
うん、最後にポイントとしてですね、
はい、
密閉型 のやつは注意してくださいっていうのが書いてあります。
密閉型、
多分お風呂場の電球とかね、容器に入ってるやつだと思うんです。カバーがついてるやつ、
はいはいはい、
うん、ああいうのはやっぱ同じ熱に弱いっていう点で、ちょっと気をつけてねっていうふうに書いてます。
あ、
ただ密閉型対応っていうふうに歌ってるものがありますので、その際は密閉型対応の LED 電球を選んでいただくと。
なるほど。
それからね、ダイヤルだったりレバーだったりして電球の光量を調節する機能がついてるものがあると思うんです。
ああ、ありますね、
明るさ調節ね、
あ
れも明るさ調節対応というふうに歌ってる LED 電球を選んでください。
なるほど、
うん、これはあの各社対応非対応というのはちゃんと用意してるので
うん、
あると思いますので、ちゃんとそういうのを選んでください。
はい。
さらにですね、
うん、
これはパナソニックさんで出してるんですが、
はい、
ダウンライトって小さい小型の電球を使う場合が結構あるんですけど、
うん、
さっき言ったようにその300度っていう全体を照らすやつがまだまだ少ないのと暗いというので、
うんうん、
じゃあダウンライトの方に取り付けて下側だけ照らせばいいんじゃねっていうふうに割り切った商品を作ってるんですよ。
なるほどね。
ちょっとね、面白い変わった形、斜めに電球がついてるようなランプなんですけど、そういうのがあります。斜め取り付け専用っていうライトがついてもあるので、
はい、
この辺もちょっと見てみるといいと思いますね。
面白いね、
うん、ダウンライトで特に斜めに張り出している部分に電球をつける場合は、
うん、
従来型の LED 電球よりもこう斜め取り付け専用の LED 電球の方が光の周りがいいかもしれませんね。
お、
うん、ということで、そこもちょっと押さえておいてください。
はい。
さあ、駆け足で、復習をしてきましたけども、失敗しない LED 電球の選び方ということなんですが、
うん、
ややこしいね。
ややこしいね。まだまだ、うん、馴染みがないっていう部分が。
ね。
ね。
もうちょっと想像してたのは、
うん、
何でもかんでも LED にして、ものすごくこうコストも安くなって、
うん、
2、3ヶ月ぐらいでまあ、ね、電球1個分ぐらいの元は取れて、
うんうん、
長く使えるのかなと思ってたら、こんなにややこしいとは思わなかった。
ね、思わなかったね。
うん、でもう一つびっくりしたのが、電球型の蛍光灯がすごくいい仕事してるんだなっていうのも分かった。
そうだね、あれも出だした時に結構話題になって、
うん、
すぐ LED に取って代わられた感があったけど、
ね、パルックボールとかね、いろいろあったけど、
うん、結構優秀なんだね。
うん、むしろ思ったのが、値段もこなれてるし、寿命もそこそこあるし、消費電力が低い。
だから
この蛍光灯型電、ごめん、電球型蛍光灯にシフトするっていうのも、
うん、
なんかちょっと失敗しない LED の電球の選び方っていうタイトルがすでに失敗してる気がするんだけど、
うん、
いいのかなっていう気もする。
まあ現状それで様子を見てってもいいかもしれないね。
うん、だ実は今日ちょっと、なんだ、クールビズの徹底をします我が社はみたいなのを宣言しているところの資料を見て、
半袖短パンで仕事行くのかい
あれと思ったんだけど、
うん、
クールビズを徹底するっておかしいと思うのね。例えば冷房の温度を28度に設定をして、
うん、
節電に心がけますよと、節電を徹底しますと、はい、その一つの方法としてクールビズも取り入れますっていうのが本当だと思うの。
まあそうだ ね、本来はそっちだからね。
なんでクールビズを徹底することが、クールビズにすることが目的になってるんだろうみたいな。だ LED も LED 電球にすることが目的なんじゃなくて、
はい、
電球を見直して家庭で消費する電力を下げるっていうことが目的ですから。
そうだ ね、
ね、
節電としての手段の一つだからね。
そういうことなんだよね、
うん、
だから、蛍光灯、電球型蛍光灯と LED 電球、それから白熱電球、
はい、
で、もちろん普通の蛍光灯、 その辺の組み合わせをうまく工夫してね、エコを実現するための家庭の電球選びみたいなのをしてほしいなと。
そうですね。
ね、いうふうに思いました。さあ、今日は LED のお話でしたけど、どうでしたでしょう。
ね。
ね。もうねって感じだね、本当にね。
いや、まあ、久しぶりに勉強したわって感じだ。
うん。ちょっと、あれですね、ダウンロード数が伸びない回ですね、こういうのは。
いやー、意外と気になるところではあるからね。
そうね。まあ、前回のテレビの選び方、
はい、
お話でしたけど、
実
際レインもね、
テレビを選んでみました。
ありがとうございます。
あんなに良くなってるとは、
ね、意外と自分の印象だけでね、こう思い込みだけで決めちゃうとこあるしね。
ああいうね、長く買い替えない製品はね、その時の昔の知識が意外とそのまんまだったりするからね。
うん、ね、なんかまさか買うとは思わなかったけど、俺もでも 今に至ってもやっぱりウーがいいなと思うから
買い替えたいな。ぜひ1台2台目に。
ね、あれなんですって、エコポイント終了で、あと震災の影響もあったもんで、需要が落ち込んでるそうなんです、ものすごく。結果的にものすごく値崩れしてると、はい、
うん、
特に、普及型だと言われてた32インチ前後、32型ぐらいがものすごく暴落してるらしいですね。
ですね、型落ちんのだと本当にすごい下がってるみたいですから ね、
3万とか5万とかで買えちゃう、あるで、今
そんな値段で買えるんだったら26インチ買おうと思ってたけど上にしようかなってなっちゃうよ ね、
だからでね、テレビも買い替えてもらうのもいいかなと思いますけど、
はい、
インスタウェブのホームページの方、お問い合わせのボタンを押していただきますとメールフォームが開きますので、そちらもご利用ください。
はいはい、よろしくお願いします。
はい、それでは第39回、失敗しない LED 電球の選び方でした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。